ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。一昨日6月6日深夜にですね、アメリカの著名な SF ファンタジー作家であるレイ・ブラッドウェリ氏が亡くなったというニュースがネット上に出ておりまして、91歳だったということでですね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、若い方はあんまりご存知ないかな。私は結構高校生ぐらいの頃からですね、よく読んでおりまして、非常に優れた作品をお書きになってらっしゃった。特に代表作の火星年代記というですね、叙事詩的な作品、こちら素晴らしいと思います。私大好きなんですけれども、まあそんなですね、ブラッドベリー氏の訃報に接してちょっと思うところがあったんですけれども、というのはこの火星年代記の中にですね、戦争で地球上の人間がみんなこう死んでいなくなってしまった後にですね、全自動の家が主である人間がいなくなっても動き続ける様を描いた部分があるんですね。これがですね、優しく雨ぞ降りしきるという題がついてるんですけれども、まあ炊事洗濯、庭木の手入れに至るまで全部全自動でですね、この家が動いているんですね、コンピューター制御で。で、主である主人、人間をこう朝目覚ましで起こしてあげて、全部その食事の支度から何から何からしてあげて、で誰も食べる人いなければそのまま片付けて、でお掃除も自動でしてと。で夜になるとですね、こうベッドルームで奥様、本日の詩は何にいたしましょうと言ってこう詩の朗読をしてくれるんですね。で当然誰もいないので、それではこちらで選ばせていただきますと言って、勝手にこう自分の選んだ詩をですね、こう朗読するんですね、コンピューターが。でこの様子をちょっとこう思い出した時にですね、なんか非常にこうアップル的といいますか、シーリーをちょっと思い出しまして、まあ人工知能がですね、この家の管理をしているということで、その受け答えとかがですね、できるコンピューターで管理されている家、これはもしかしたらちょっと iHouse とか iHome とか言ってもいいものなのかなとかちょっと思ったりもしたんですけれどもね。で全自動で動く、この、掃除機なんかはもうルンバですよね。でルンバもこの iOS 制御するみたいな話がどっかでニュースに出てたような気がするんですけれども、まあ、時代がですね、どんどんそういう形で進んでいくのかなと。まあちょっとこの、自動の iHouse の下りはですね、ちょっと悲しい結末があるんですけれども、まあ、興味のある方はですね、ぜひ、ブラッドベリー氏の作品読んでみていただけたらと思います。それからあと歌詞451というですね、これはフランソワ・トリュフォー監督が映画にもいたしました、作品があるんですが、歌詞451度というのは紙が自然に燃え出す発火する温度だそうで、これは未来で政府が本を禁止している時代のお話でですね、本という本が全部もう焼却されてしまっている。でそのこっそりその五金製のですね、本を持ち寄って、記憶して自分自身が本になるという人たちのお話なんですが、まあ今もですね、このそれこそ五金製ではありませんけれども、紙の本がですね、どんどんこう電子書籍化しているっていう現状と奇妙なこう、相似があるななんてことを思ったりもいたしましたですね。まあそんなこんなで、五金製とまではいきませんけれども、デジタル文化 私たちは今非常に享受している、ある意味未来に生きているわけなんですけれども、やはりこれ一昨日ですね、この iTunes ストア ITS さんの、ツイッターの方から、また無料のプレゼントコードが配布されましたですね。これ皆さん手に入れられましたでしょうか。今回は音楽ではなくて、映画、これを、1本無料でレンタルできる、コードというのが配布されまして、私の、ツイッターのフォロワーさんたちは皆さん、結構、ちゃんとゲットされたようですね。約1名をキャンペーン終わってたって方もいらっしゃったと思ったんですが、まあ、これやっぱりですね、1本手に入れるとどれ見ようかななんて、迷ったりするのがまた楽しかったりするんですけれども、まあ、ちょっとおすすめというかですね、一つアニメーションのですね、傑作をご紹介したいと思うんですが、まあ、これもですね、古いアニメーションファンの方はよくご存知だと思います。太陽の王子ホルスの大冒険、これはですね、大昔もう今から40年くらい前、の東映動画さんが作った映画なんですが、監督が高畑勲、これはスタジオジブリのですね、あの高畑監督の、これ監督デビュー作だったかな、まだ若い頃ですね、30そこそこの頃にお作りになった映画 でやはりジブリの宮崎駿監督がですね、まだ当時は無名のアニメーターだったわけですが、この高畑勲監督と意気投合してというか、この高畑監督は非常にこの宮崎監督の才能を買ってですね、場面設計というこの役割を与えて、そして大活躍したという経緯がある、まあ、いわばですね、このスタジオジブリの原点と言ってもいいような古典名作アニメでございまして、こちらですね、一応 ITS さんにも出てます。レンタルもありますんでね、この間配布されたコードで見ることもできますので、この機会にぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。その後の年にですね、やはり東映動画で発表した長靴を履いた猫、こちらもですね、宮崎監督がかなり重要な役割を負っている名作アニメですので、こちらもですね、リンク貼っておきますので、よろしかったらご覧になってみてはいかがでしょうか。というわけで、あんまりですね、ちょっとアップルとは関係ない話が進んでおりますけれども、IT メディアさんにですね、こういう記事がありました。 iPhone は2016年までに Windows Phone に抜かれる IDC 予測ということで、Windows Phone は立ち上がりこそ遅かったものの、新興国市場に強い Nokia の端末で今後シェアを拡大すると IDC、 これ米調査会社ですね、アメリカの、そういう予測が発表されているそうでございます。アップルの iPhone は向こう5年間で新興国市場を含む広範な市場に浸透し、買い替え需要に依存するようになると IDC は見ている。一方、現在 Windows モバイルからの移行期間にある Windows Phone は立ち上がりこそ遅かったものの、今後成長するという、その理由として IDC は Windows Phone の中心的 OEM であるフィンランドの Nokia が新興国市場に強いことを挙げているということで、で一方、Google さんの Android はですね、2016年まで首位を保つが、今年をピークに緩やかにシェアを落としていくという、こういう予測なんですね。でその後 Windows フォンがバババッとこう出てきて、 iPhone も抜いちゃうぞということで、まあ、Android がこう簡単に廃れるもんかなとも思うんですけれども、個人的にはですね、まあ、Windows フォンいいんじゃないですかっていう、Android よりはですね、ちょっと私も興味がありますんで、たまにですね、木澤さんのウッドストリームのデジタル生活、もうこちらはマイクロソフト Windows ファン、Windows ファンファンの皆さんのためのポッドキャスト番組ですが、よく興味を持って聞いてますので、やはりピープルハブとかですね、こう iOS にはない非常に洗練されたインターフェースもございますので、機能もございますしですね、この辺非常にちょっとこれからどういう風になっていくか、どうこう注目したいと思っております。はい、それからですね、前回お伝えしたちょっとニュースで、続報です。気になる気になるさんも出てました。本日 MIC ガジェットが先日流出した次期 MacBook Pro 13インチのものとされるスペックシートに関しては、加工された偽物であるとしており、13インチモデルはアップデートされないようだと報じておりますと。 いうことで、あのなんか13インチ MacBook Pro の、スペックを書いたシールが流出したっていうニュースがあったんですが、これはどうもインチキだったみたいですね。で、Apple は MacBook Air 11、13インチと MacBook Pro 15、17インチのアップデートに取り組んでおり、Ivy Bridge プロセッサーや新しいディスプレイを搭載するものと見られており、MacBook Pro シリーズについては本体デザインが薄くなり、Thunderbolt や USB 3.0 を搭載し、新しいアクセサリーが同時にリリースされるようで、MacBook Pro の17インチモデルに関してもデザインに変更が加えられるものと聞いているものの、GPU 関連の問題により、WWDC での発表は間に合わないかもしれないということで、ひょっとしたらこれ13インチの方もレティナディスプレイに乗るかもしれないなってことですね。なので MacBook Pro 13インチっていうのがなくなっちゃうかもしれない。 MacBook Air 11、13、15、17インチといった感じに MacBook Air ラインで統一されるかもしれない。MacBook Pro 自体がちょっとどうなっちゃうのかって感じですね。まあ、これもあくまで噂でございますので、話半分でちょっと聞いていただけたらと思います。それから、iPhone アプリ一つご紹介です。ヨヨさん聞いておりますでしょうか。もう買いましたが、千葉ロッテマリーンズ時計2012、アラーム機能付き、こちら今年の本年度版が出たそうで、千葉ロッテマリーンズファンの皆さんは必見。何でもこのファンでなければ読めない背番号時計ですか、そういうものがついている、千葉ロッテマリーンズファンのための時計アプリが350円で、iOS アプリの方に出ておりましたので、千葉ロッテマリーンズファンの皆さん、チェックされてはいかがでしょうか。ということで6月17日2週間後ですね、もう1週間後か、1週間とちょっとですね、はい、プチ AUGM 東京ございますので、参加申し込まれた皆さんはお忘れなきようご参加のほどよろしくお願いいたします。それではゆうまく iPhone ポッドキャスト、都内某所近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。